旧約聖書の1012ページであります。箴言16章20節から、何事にも目覚めている人は恵みを得る。主により頼むことが彼の幸い。心に知恵ある人は聡明な人と呼ばれる。優しく語る唇は説得力を増す。見識ある人にはその見識が命の泉となる。無知な者には無知が悟しとなる。知恵ある心は口の言葉を成功させ、その唇に説得力を加える。親切な言葉は蜜の滴り、魂に甘く骨を癒す。人間の善途がまっすぐなようでも、果ては死への道となることがある。老苦する者を老苦させるのは欲望だ。口が彼を駆り立てる。ならず者は災いのろ。その唇には燃え盛る火。暴言を吐く者はいさかいを起こさせる。陰口は友情を裂く。不法を行う者はその友を惑わして良くない道を行かせる。人は目を閉じて暴言を考え出し、悪を果たして口をすぼめる。白髪は輝く冠、神に従う道に見出される。忍耐は力の強さに勝る。自制の力は町を占領するに勝る。くじは膝の上に投げるが、ふさわしい定めはすべて主から与えられる。もう一箇所、エペソの信徒への手紙4章25節から5章の5節まで。エペソの信徒への手紙4章の25節から、新約聖書の357ページです。新約聖書357ページ、エペソの信徒への手紙、4章の25節から5章の5節まで。だから、偽りを捨て、それぞれ隣人に対して真実を語りなさい。私たちは互いに体の一部なのです。怒ることがあっても、罪を犯してはなりません。日が暮れるまで怒ったままでいてはいけません。悪魔に隙を与えてはなりません。盗みを働いていた者は今からは盗んではいけません。むしろ老苦して自分の手で正当な収入を得、困っている人々に分け与えるようにしなさい。悪い言葉を一切口にしてはなりません。ただ聞く人に恵みが与えられるように、その人を作り上げるのに役立つ言葉を必要に応じて語りなさい。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は聖霊により、贖いの日に対して保証されているのです。無慈悲、憤り、怒り、わめき、そしりなど、すべてを一切の悪意と一緒に捨てなさい。互いに親切にし、憐れみの心で接し、神がキリストによってあなた方を許してくださったように許し合いなさい。あなた方は神に愛されている子供ですから、神に習うものとなりなさい。キリストが私たちを愛してご自分を香りの良い供え物、つまり生贄として私たちのために神に捧げてくださったように、あなた方の愛によって歩みなさい。あなた方の間では聖なるものにふさわしく、 みだらなことやいろいろの汚れたこと、あるいは貪欲なことを口にしてはなりません。卑猥な言葉や愚かな話、下品な冗談もふさわしいものではありません。それよりも感謝を表しなさい。すべてみだらなもの、汚れたもの、また貪欲なもの、つまり偶像礼拝者は、キリストと神との国を受け継ぐことはできません。このことをよくわきまえなさい。このエフェソの信徒への手紙は、細かく細かく、まあ、一歩一歩学んでいると言ってもよいのですが、改めて本当に不思議な仕方で順序よくことが教えられているなと思いますね。25節からは、新しい人とされたんだから、あなた方がどのように歩んでいかなければならないかです。中身が本当に新しくなっています。キリストイエスを受け入れて信ずるということは、もう中身が新しくなっています。だけども、その中身が新しくなったんだけれども、まだその中身が成長して、そしてその人自身、新しい人だと中身も外も、もうはっきりするようになるのは、これは地上では完全な姿は無理です。だけどもそこに向かってどう進んでいけばいいかですね。中身は新しくなったんだけれども、でも古い人の中にこの中身が新しくなってるもんだから、それによってその新しい人がこう押し込められてしまって、中身は新しくなっていてですね、教えられれば、あ、そうかそうかと、あ、なるほど、こうだな、こうだなとこう、一方ではわかるんだけれども、それに従ってその人の言葉や行動やその姿というものが変わっていかない。こういうことはあり得るわけですね。中身が確かに入ったんだけれども、古いまんまだと。もう古い人のまま、古い人のまんまで、その中に中身が入ってるんだけども、それによっても覆い隠されている。もう押しつぶされている。こういう姿は、これはあろうと思うんです。そのままでないように、中身が新しくなったんだから、あなた方がどのように歩んでいかなければならないかが、25節から教えられています。だからです。ここで、歩みとか行動とか言われると、繰り返しになりますが、ここで教えられていることを何か戒めのようにですね、真実を語りなさいと、まあ、正直に何でも言わなきゃないんだな、まあ、怒ることがあってはならない、まあ、怒らないで、その怒りを本当にパッと捨てながら生きていけばいいんだな、こういうふうにですね、しようと思ってもできないから、キリストイエスを信ずる必要があったんですね。私たちはこの土台をですね、すぐこう捨ててしまう恐れがあるわけです。何に何しなさい、カニカニしなさいとこう言われるとですね、土台のところを捨てて、それにこう取り付いて、何かこうそれができるかね、できないということを思い知って、悔い改めてキリストを信じたはずなのに、何か、しなさいしなさいと言われるとそれに対してすぐ応じることができるものであるかのように飛びつく、こういう仕方で御言葉を受け取ったならば、これは豊かな牧草を見つけることはできません。神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるとあるんですけれども、本当にこれは聖書の言葉を食べて美味しいと、本当にそれを食べて力が出る、こういうふうに食べるためにはですね、門を出たり入ったりしなきゃないんです。キリストという門を出たり入ったりしなきゃないんです。悔い改めてキリストを信じる者として、この何々しなさいというこの勧めの言葉に向き合います。そうして初めて、あ、この何々しなさいが本当に甘いと、キリストという門を出入りしないでこの何々しなさいというものに向き合ったらですね、また新しい戒めかということになるかもしれませんし、あるいは自分はこれをうまくできたなとうぬぼれるような仕方でこれを受け止めていくようになるかもしれません。前回 学びましたのは25節でした。新しい人にとってですね、まず第一のことは偽りを捨て、それぞれ自分隣人に対して真実を語りなさい。私たちは互いに体の一部なのです。偽りを捨て、こうやって偽りを捨て、この偽りを捨てというのは、前回見ましたように服をもう教えもなく脱ぎ捨てるように捨てるということです。偽りを捨て、この偽りというのは自分の目で偽りだと分かるような、そういう生優しい偽りではないんです。神様の前での偽りです。はっきりと分かるような嘘をつくこともあるわけですね。私たちははっきりと嘘をつくよ、嘘つきだと人からも指摘されるような嘘。でもそういう嘘だけを問題としているのではありません。人が人と一緒に歩んでいくために、キリストイエスを信じて、キリストの体の一部として、本当にキリストの体の一部として、人が人とキリストにおいて結び合わされて生きていくためには、神様の御前で偽りを捨てです。神様が偽りだということは、これ偽りなんです。こういう偽り、全く光である神様の光に照らされて現れる自分の本当の姿です。そういう意味では、私たちは人から偽りだとこう指摘されるようなことはなくても、神様の前では偽りだということがあるわけですね。まあ、強がるということがあると思います。強がる、まあ、人の前では偽りを捨てたからといって、何でもかんでも自分の罪やあるいは足りなさを暴露するわけにはいきません。そんなことを見たくもないし、聞きたくもないし、またそのようなことをしてですね、一方そうしながらその人自身が自分は正直だとうのぼれる、こういう姿も醜いものだと思います。こういうことは求められていないんです。偽りを捨てというのは、神様の前で本当に偽りを捨てです。人の前で偽りを捨てと言ってですね、人の前で裸の姿を私たちは見たいものでわけでもないし、人に裸の姿を見せろと求められているわけでもないんです。人が人と一緒に歩んでいくためには、裸で生きていくわけにはいきません。何かの服は着るんです。裸の姿は私たち見たくないんですね、本当に。また裸にもなれません。人が人と歩んでいくためには何かは着なければならない、人と人の間ではですね。だけど神様の前で偽りを捨てです。着なくてもいいものは全部神様の前で脱ぎ捨てろということなんです。それは強がりであったり、あるいは自分で悲願でしまってですね、自分はダメだという、ダメだダメだという、着なくてもいいその魂の服ですね、こういうものであったり、こういろんな着なくてもいいものを着てですね、神様の前に立っている、そういうものを一切捨てろと。実際イエス様についていった者たちはですね、気がついてみたらそういうものを脱ぎ捨てることを求められていたわけです。進めば進むほどそういうものを脱ぎ捨てながら歩んでいくようにされたわけです。またそれができたわけです。ある人々は宗教という衣を着るようになってしまっていたわけですね。これが一番脱ぎがたいものだったわけです。神様の前で信仰という衣を着てるわけです。自分はこのことについてよく分かっている、このことをよくやっている、この信仰という着物です。だけどもイエス様はその者たちの中に行って、それは確かにあなた方は外側にはそういうものを着てるけど、中身はどうなんだと。外は白く塗った墓のようだけれども、中身は骨やさまざまな腐ったものでいっぱいなんじゃないかとこう指摘していったわけです。まずそのような信仰の着物を脱ぎ捨てて、自分も他の人たちも神様の御前で本当のところはどうなのかをまず認めて、悔い改めて福音を信じなきゃないんじゃないかと、まあ、信じないんじゃないかと疑問じゃありますね、悔い改めて信ぜよと求めていったわけです。 マムシの頃や。あなた方の本質は、あのアダムとエヴァが罪を犯して神様に対して逆らった時と基本的に何も変わってないんじゃないかと。確かにそのような本質の上にいろんなものをあなた方は身につけて、神様から教えられた教えも身につけたけれども、それは根本のところを変えないまま身につけているだけじゃないかと、これを明らかにしていったわけですね。まあ、これを脱ぎたくない人たちはそれを脱げというイエスを本当に憎んでる。この男がいる限り、とても自分たちが生きていけないだけではなくて、この神様を信ずる民全体が狂ってしまうと思ってイエスを十字架につけます。でもイエス様にこう従っていった者たちはですね、どこまでも従っていった者たちは、彼らもまた自分の中にいろいろなものを持ってるんですけれども、そして神イエス様を愛するその愛がますます豊かにされたり確かにされていってるんだけれども、でもその愛の中にも偽りがあるわけです。彼らなりの強がりがあったり、妬みがあったり、争いがあったり、その愛自体も、神様への愛自体もやはり侵されてるわけです。あの人たちがあなたを捨てても私は捨てませんと、あの人たちが逃げても私はどこまでもついていきますと、まあ、こういう強がりですね。強がり、だから私たちは何かの服を着てしまうわけです。弟子たちの間でも、俺が着てる服が一番立派だぞと、こうある意味ではこう競い合っていたわけです。あの人が着てる服より私が着ている魂の服の方がもっと確かだぞ、だけども一番確かだぞと言い張ったペトロに対して、鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないという、まあとことんこう裸にされるわけですね。神様の前でです。人の前ではないんです。神様の前で。でもそのように裸になって大丈夫だというのが救いんです。私たちは裸になることが恐ろしいんですね。人の前で強がりをしたくなります。人の前で強がりをしたくなります。人の前で一番いい自分の姿を見せたくなります。そして本当はいろいろな事柄を私たちは乗り越えながら行かなければならないんだけども、その課題をそのまま放っておいてですね、人の前で強がったり良い姿を見せることに一生懸命になってしまって、そしてそれに対して何かちょっとでも傷をつけられると怒ってしまってですね、そんなもの別に脱ぎ捨てたっていいのに、それをめぐってお互い同士争ってしまう。まあとても複雑な考え方を、あるいは受け止め方をするものになってしまいました。だから聖書は教えるわけです。偽りを捨てると、裸になると、あなたはあなたなんだから、神様の前であなたが何者であるかがはっきりして、その裸の姿になれ。でも神様はそのように神様の前で裸になったものを放っておきます。キリストを着なさいと。キリストを着るようになるわけです。私は私のままです。だけどもその魂がキリストを着るようになるというのは、キリストに似たものにされていくということ。これが信仰における歩みです。だからここで言ってるのはですね、ただ嘘をつくなということではないんです。本当に神様の前で偽りを捨てて、それぞれ隣人に対して真実を語りなさい。この真実を語りなさいもですね、自分勝手に自分を暴露せよということではないんです。神様の前で偽りを捨てて、語るべきことを語れということ。ペトロが三度イエス様を否定したということはですね、これ語るべきことだから語りました。それに合わせてこんなこともあった、あんなこともあったってですね、暴露合戦のようにペトロが語り出したら、そんなことはうるさい話だったでしょう。そういうことをする必要もない。神様の前で偽りを捨てて、それぞれ隣人に対して真実を語りなさい。その真実を語る目的はですね、あなたは本当に真実な人だと認められるためではないんです。私たちは互いに体の一部なのです。互いがよく本当にここにあるようにですね、エペソの信徒への手紙の4章のところです。最初の方ですでに学んだようにですね、16節、キリストにより体全体をあらゆる節々が補い合うことによって かり組み合わされ結び合わされて、おのおのの部分は分に応じて働いて体を成長させ、自ら愛によって作り上げられていくのです。この種です。この種です。神様の前で裸になってキリストを着ている人とは本当に付き合いやすいと思いますね。付き合いやすいと思います。私たちはイエス様というお方を知るときにですね、イエス様に対して私たちが何かこう気を使ってですね、こんなこと言ったらイエス様怒るかなとかですね、こういうふうにしないとイエス様から嫌われるかなとかですね、このようなことをおそらく考えないと思うんですね。知れば知るほど本当にイエス様というお方はとても付き合いやすい、まあ、変な言い方になりますけれども、でも同時にこのイエス様というお方はどんなに豊かなお方であるかを改めて知ると思うんです。こういう人にだんだんなっていくということ、何か自分なりのものを着ている人の前ではですね、それを傷つけないように私はとても気を使わなければなりません。でもイエス様の前では間違いを起こしたら、確かに間違ったことを言ったら叱られるでしょうけれども、全然叱られてもそのことでですね、イエス様から見捨てられるとか嫌われるとか、あるいは退けられるとか、何も心配しない。改めて神様がどのようなお方であるのかを知るんですね。これがまず第一のことでありました。そして26節に進みますとこうあります。怒ることがあっても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで怒ったままでいてはいけません。偽りを捨てるということが第一のこと。そして二番目は、怒ることがあっても罪を犯してはなりません。これもですね、とても現実に即した御言葉だと思います。怒るなと言っているんではないんです。怒るなと言っているんではないんです。怒ることがあってもです。もっと直訳するとですね、怒りなさい。しかし、こう続くですね。まあそのまま、この御言葉を見ていくと、怒りなさいと、しかしと続くんです。怒りはですね、これは止められません。いろいろですね、考えて怒る人もいるのかもしれませんけども、大体怒りというのはですね、どっかで突発するわけです。いろいろなことを穏やかに考えていてもですね、ピンとどっかが引っかかって、カーッとこう来てしまう。カーッと来るわけですね、カーッと。これは怒りです。これは止められません。でも、その怒りがとどまらないようにせよということなんですね。だから皆さんの中にはそれぞれの性格がありますから、本当は怒ってるんだけれども、その怒りがですね、人に見えづらい人もいますね。おとなしい穏やかな人だと、あるいはもう活発な人だと、もうすぐ怒ったのが顔に現れてですね、もう行動にも現れるような人もいます。まあそういう性質の違いというのはあるんですけど、誰でも何であれかんであれ怒るということはあると思うんです。人間である限りは。でも、その怒りがとどまるようにしてはいけないということです。これは慰めがありますね。私たちは、まあ子供の時は別としてだんだんこう大人になるとですね、怒るととても恥ずかしくてですね、それをなんとかこう辻褄を合わせようとして、正しいことで怒ったんだこう言ってみたくなったりですね、あるいは怒った後にもう恥ずかしくなって、あもうその人たちの前にもう足が遠のいてしまったり、いろいろなことがあるんですけども、でもそんなことをまず心配するなという、怒りというものが大人になればなるほど無様な自分の姿をもたらしますけれども、それはもう避けられないことです。怒り、これが出たときに私たちがそれでですね、パーカーッとなってしまって、やってはいけないようなこと、あるいは言ってはいけないことを思わず言ってしまったり、そういうことが起きてしまうかもしれないけれども、でもそれがあなた方の中にとどまらないようにしなさいです。そこからつじつま合わせをして正当化しようとしたりですね、相手が悪いんだって言ってですね、いろいろ複雑なものの考え方なんかする必要はない。怒ってもまず自分の問題です。それが自分の中にとどまらないようにしなさい。 これは人と人が歩んでいくときに大切なことだと分かりますね。夫婦の間でも本当に関係が近いだけに、ちょっとした一言が心に逆さってカッとですね、本当に怒りを誘うということはこうあると思います。その後ああだこうだと複雑なことを言い始めると傷が深くなるばっかりで、もうどんどんどんどん燃え上がってしまうわけですね。でもそこでこうやめると、お前のせいでこんな無様な自分の姿が出てるから、ますますこう腹が立ってですね、怒りが燃え上がるということもあるかもしれません。もうそういうことをやめると、そこでとどまらないように、自分の問題として、怒りがそこに自分の中にとどまらないように、教えていることももう直接的です。怒ることがあっても罪を犯してはなりません。罪を犯してはなりません。怒ってですね、それがこう罪を犯すことにならないように、怒りながらも神様を恐れているあなた方はですね、神様に従いながら怒れということなんです。箴言の14章の29節にこういう言葉があります。忍耐によって英知は加わる。箴言の14章の29節、怒りはポッと燃え上がります。だけどもそこで怒りを遅くするということです。ブレーキをかける。まあ先ほどカッとなって行動に出てしまったり、言葉に出てしまったりと言いましたが、まあこれはもう出てしまったらやむを得ませんね。出てしまったなりにそこでまた怒りを収めて、言ってしまったことは言ってしまったことだから、その報いを刈り取らなきゃない。やってしまったことはやってしまったことだから、その報いを刈り取らなきゃならない。そうしながら神様に従うという道をたどらざるを得ません。でももっと賢いのは怒りを遅くするです。怒りが燃え上がってきたときにそれを遅くするです。ブレーキをかけるです。それによって英知は加わるです。怒りを遅くすることによって、じゃあその怒りをですね、どこに持っていったらいいのかというわけですけれども、神様を知ることへと持っていくということを教えています。罪を犯してはいけない。怒りに任せて語ったり、怒りに任せて行動したら、大体私たちは罪を犯します。そうしないということです。怒りにコントロールさせないということです。私たちの心を怒りにコントロールさせない。怒りは湧いてきます。だけどもそれをこう抑えて、それによってコントロールさせないということです。怒りが湧いてくると言いたくなります、何か怒りが湧いてくると何かしたくなります。でもそこでこう怒りに自分をコントロールさせないで、神様を知ることへと向かっていくということです。ヤコブの手紙の1章の19節にもこう教えています。新約聖書のヤコブの手紙の1章の19節、皆さんぜひ今日学んでいる事柄はとても具体的なことですから、生活で生かしてください。役に立ちます。まあ、役に立つように進んでいかなければなりません。私たちの怒りから出てくるものがとても高くつきます。ヤコブの手紙の1章の19節、こうあります。新約聖書の422ページ。私の愛する兄弟たち、よくわきまえていなさい。誰でも聞くのに早く、話すのに遅く、また怒るのに遅いようにしなさい。人の怒りは神の義を実現しないからです。これです。人の怒りは神の義を実現しないからです。だからあらゆる汚れや溢れるほどの悪を素直に捨て去り、心に植え付けられた御言葉を受け入れなさい。この御言葉はあなた方の魂を救うことができます。人の怒りは神の義を実現しない。怒りに任せて語ったり、あるいは怒りに任せて行動しているときには、私たちは自分の正しさをもう信じてしまいます。怒ってる人はいつでも正しいんです。怒ってる人は。でもこれは神の国と神の義を求める者の姿ではありません。 怒っている人はいつでも正しいんです。だから怒っている人を前にした時には私たちはそこを早々に逃げ去るか、あるいはそこでじっとしているしかありません。私たちもまた一緒になって怒ってですね、何かを言ってしまったら何もそこには実現されません。イエス様もそうです。イエス様が歩まれたその歩みの仕方をよく考えてみたらわかると思うんですね。人の怒りは神の義を実現しません。そうではなくて、そこで改めて神様の御言葉を聞きます。心に植え付けられた御言葉を深く受け入れます。これは具体的な生活の中で本当に適用できると思いますね。私たちは自分が怒ってしまうこともあるし、怒られることもあるんだけれども、そこで怒りをかきたてられることもあるけど、そこで怒らないで、そこで改めて目の前にいる人は確かにいるんだけれども、その人を相手にしないで心の中で神様と語り合うということです。一体何が問題なのか、自分に悪いところがあったならばそれをよくわきまえて、そこから主がどのように導いてくださるかを、まあ、神様に聞けばいいわけですね。反対に自分に非がなければ、これはもう黙って神様によって強められながら耐えるしかありません。神様が逃れる道を備えてくださるとも約束されていますから、その逃れる道を待ちます、まあ、そういう仕方で神の義を求めます。自分の義ではなくて、あらゆる汚れや溢れるほどの悪を素直に捨て去り、心に植え付けられた御言葉を受け入れなさい。そのように罪を犯さない道を行くわけですね。怒りが宿ると私たちはもう駆り立てられるようにも自分となってしまうんだけれども、そうならないで進んでいきます。さらに今日の御言葉は、これが霊的な戦いであるということを教えています。その前にこれを語らなければありますね。日が暮れるまで怒ったままでいてはいけません。まあこれは繰り返しになりますが、怒りをとどまらせてはいけないということです。怒りをとどまらせてはいけない。また日が暮れるまでという言葉に含まれた意味も本当に深いと思います。怒ってしまったらですね、まともな考え方で私たちは行動できないから、まずその怒りを私たちは収める、あるいはその怒りを離れることにまず心を向けなければならないということです。それが第一の仕事にもうなっているということです。私たちが怒ってしまったらですね、そこでいろいろ考えたり、いろいろこれを言おうとしてもですね、正しいものはそこから出てこないということです。いろいろやらなければならないことがたくさんあるかもしれないけど、まずその怒りを離れることが、今あなたが日が暮れるまでにまず第一にしなければならないことだということです。こういうことです。第一の仕事になります。怒ってしまったらその怒りを離れるのが第一の仕事です。そしてそれが霊的な戦いです。悪魔に隙を与えてはなりません。この隙というのはですね、場所とかチャンスということです。場所とかチャンスということです。そのように怒ってですね、私たちがこう怒りにこう支配されて、その怒りにもう導かれていくと、そこに隙ができるということです。悪魔がそこに入り込む場所がですね、住み着く場所が心の中に生まれるということです。そのようにしてはならないということです。反対に今までもうすでに語ったことですが、その怒りによって私たちの弱さや足りなさがいろいろ出てくるわけですが、またその怒りにコントロールされそうになる私たちの本当に弱さ出てくるわけですけれども、その時にこそその場所に悪魔ではなくて神様を迎え入れるということです。神様を迎え入れる。 人の怒りは神の義を実現しませんが、神様の怒りは神の義を実現します。言葉を変えて言えば、神様の怒りに任せるということです。これです。神様の怒りに任せるということです。自分の怒りにこだわらないで、そうでなくて、その自分の怒りをもう捨ててですね、そこに神様の恵みを本当に求めて、神様の怒りに任せるということです。自分で復讐したいかもしれません。自分で言い返したいかもしれません。自分でやり返したいかもしれません。でもそうしないで、神様が復讐してくださるように、神様がことをなしてくださるように、神様を迎えるということです。そして怒りを収めます。そして怒りを収めたならば、やり返すんじゃなくて、言い返すんじゃなくて、言うべきことをもし言うべきであれば言えるようになるでしょう。やるべきことをやるべきであればやれるようになるでしょう。決して復讐ではない。相手の頭を踏みつけるのではない。仕方で行動できるようになるでしょう。そうしたら神の義が実現してまいります。でも自分の怒りに任せたら神の義は実現しません。神様を迎え入れて、自分のいろいろな悔しさや、あるいは自分の思いを全部神様にお委ねして、心を注ぎ出してお委ねして、怒りを離れて、そしてますます神様を知る道へと進んでまいります。一人ではないということですね。またそのようにして一つ一つの部分が鍛えられていくことは体全体にも幸いでありまして、そのように鍛えられた人というのは体の部分でさらに役割を果たすようになります。おのおのの部分は分に応じて働いて体を成長させ、そういう役割を果たす重要な部分としてさらに尊く用いられるようにされていくでしょう。エフェソの信徒の手紙の4章の25、26のこの1番目のこと、2番目のこと、本当に福音に基づいてよく順番よく教えられているんですね。私たちもまたますます神様の前で偽りを捨ててキリストを着るように歩んでまいりましょう。また自分の怒りにコントロールされないで、悪魔に隙を与えず、神様に本当に導いていただくことをますます求めてまいりましょう。お祈りいたします。神様、あなたが私たちの魂をどのように養い、強め、訓練し、そして新たな人としてふさわしく導いてくださるか、本当に短い言葉の中にあなたの恵みがあふれていることを改めて覚えます。どうぞ主よ、偽りを捨て真実を語り、また怒ることがあっても罪を犯さず、悪魔に隙を与えないで良き戦いを戦えるようにしてください。当座は本当に無力な何もできないもののように見えるかもしれませんが、あなたに委ねて良き戦いを戦えるように、どうか主の民を強めてください。自分で勝ち取る勝利ではなくて、あなたが与えてくださる勝利をこそ私たちがますます豊かに受けて誇りとするものとされますように。そのような勝利は決して人を高ぶらせることなく、ますますあなたへの感謝とあなたを喜ぶ喜びを増し加えるものでありますから、どうぞそのような勝利で、またそのような誇りで主の教会を満たしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お立ちいただく方はお立ちいただきまして賛美いたしましょう。賛美歌の310番です。 ください。